加瀬谷浩二です。
中澤正友です。
平井正幸です。
それでは早速メッセージからいきます。
お願いします、
はい、こたつの中のうさちゃんからです。
お、
ありがとうございます。
こんばんは、プロジェクトワンサイズの皆さん。
こんばんは。
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 明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
三色丼いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
特に私は寝る前に聞くと次の朝がさっぱりしていて、いつも皆さんに癒されます。
ほう。
ラジオのコメントを書くのは初めてだから少し緊張しますが、はい、勇気を出して書いてみます。
ありがとうございます。
新年だからいろいろな目標を立ててみたり、家族と久しぶりに映画を見てたり、楽しい気持ちで2015年を迎える一方、私には少し悲しいことがありました。それは大切な私の携帯が破損したことです。
あら、
故障したのはさておいて、その中に入っていたプロジェクトワンサイズの皆さんを集めた写真と大事なファイルを全部消えちゃって本当に悲しいです。
あら、
こうなるとパソコンに保存しておけばよかったなぁと後悔をしていますが、このようなことになろうとは夢にも思わなかったです。次からはこんな悲劇が起きないように備えをしなければいけませんね。ちなみに皆さんもこのように大切なものとか失われて落ち込んだこととかありますか？よかったらぜひ教えてください。新年にも三色丼、ラジオと皆さんの様々な活動を期待しています、ということで。
ありがとうございます。
あ、私がいるところはかなり寒いので、皆さんも風邪をひかないように健康を最優先してください、
うん、
っていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近ね、
うん、
いや明記はされてないけど多分海外の方なんだよね、これ。
あ、そうだ、う
ん、海外の方か、まあ、日本在住の海外の海外国籍の方か分かんないけど、なんかインターネットを通してね、全世界配信してるんだなって最近ちょっと感じることが多いよね、
う
ん、
そうね、
ありがたいです
ね。特に中澤さんとかだけど、
うん、
こう日本の作品がいろんなところで見られたり聞けたりするようになってるじゃない。
まあそうだね、う
ん、だから日本人対象ではなく、いろんな人が聞く見るっていうコンテンツを作っているのかもしれないなって、
うん、
ちょっと規模でかいなーって思いながら最近は過ごしていたりするね。
なるほどね。
そう、ブログとかの文字だけとは違って、音声とかだと、音声とかまあ映像とかだとさ、結構国籍言語問わずいろんなところに出ていくからさ、
うんうんうん
うん、なかなかね、未来が切り開ける2015年になるかもしれないね、うんうん、というわけで今回はそろそろ行きましょう、
はい、
プロジェクトワンサイズ
三色丼。
どうも、まだ料金を支払い中のスマートフォン本体を河原でなくしたことがあります。超ショックでした。アルミのエンターテイナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
ピタゴラスイッチなどで音楽を作っているクリコーダーカルテットさんのメジャーデビュー前の、CD アルバムがうちにあったんですけれども、この間実家に帰って探したんですけれども出てこなくて、なんかちょっと悲しい気持ちになってます。中澤正友です。
どうも、僕もあの携帯本体ではないんですが、あの携帯の中に入っていたマイクロ SD カードがある日突然あの破損しましたってなって、画像データ一式が消えてしまったっていうのがめちゃめちゃ辛かったです。平井正幸です。あるある、
認識しなくなっちゃうのね。
あるある、え、夢でしょみたいな何これみたいな、
いや8ギガ あるんだよ。
そうそうそう、
何ないみたいな、つらしてんのお前みたいな、
なくなっちゃったんでどうぞよろしくお願いしますみたいな感じで、
そうしないよね、
今からは保存できますみたいな、結構荒い結末を迎えたりするよね、うん、
フォーマットし直してください
この番組は加瀬谷浩二、中澤正友、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、
今日はねメッセージいただいてますので、まだまだ読んでいきますよ、は
い、お願いします。
ありがとうございます。
加瀬谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
ハイエナです。
どうもです。
動物のハイエナから派生したニックネームです。
はい、
2015年ですね、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
これ年末にいただいてたのでちょっと 言葉が前後しますが、
はい、
今年はプロジェクトワンサイズの皆さんのおかげで楽しい1年でした。ありがとうございました。
2014年ね、はい、
今年は私自身にとってとても難しい年でした。
ほうほう。
10年間の勉強の結果がなかなか見えなくて、
うん、
もっと頑張ろうかもうやめようかと悩むのに数ヶ月を流したりしました。
うんうん。
その時に偶然に中澤さんの声を聞きました。そしてプロジェクトワンサイズの皆さんを知りました。三色丼を聞きながら私自身が浄化される感じでした。粕谷さんの気の利いたミニドラマはもちろん楽しい話でいっぱいのポッドキャストでいいオーラを受けて私ももう一頑張りしようかなって感じました。すべて皆さんのおかげです。ありがとうございます。
恐れ入ります。
2015年は粕谷さん、中澤さん、平井さん、そして三色丼を聞くすべての方がみんなしたいことがいっぱいあるでしょうから、忙しい1年になるように心から応援します。夢に向かってファイト。でもあまり忙しくなっても三色丼ポッドキャストはずっと続けてくださいね。2015年もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきました。
あ、ね、
応援嬉しいな。
ありがたいね。
あともう一個ね。
はいはい、
はいはい。
かなさんからいただきました。
ありがとうございます。
かせやさん、中澤さん、平井さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
早速新年一発目の放送を聞かせていただきましたが、相変わらず楽しくて、うん、初笑いできちゃいました。
おされます。
1日ってどんな
内容だったかな。どんな話してたっけ。
ああ、えとの話を延々してた。
ああしてたしてた。
書きやすい、
してたしてた。
相変わらずのゴニョゴニョした配信だったけど、この1年が皆さんにとって、講師ともに大充実して、さらにそれぞれの野望が一つずつ叶う素敵な年になりますように応援してます。
ありがとうございます。
PS、 お忙しいと思いますが、ワンサイズでまた何かイベントが実現したら嬉しいです、ということでね、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
どうもです。
いやいやいやいや、まあ年が明けたわけで、
うんうん、
まあ年が明けて収録は今回があれだから、
まあ最初になるね。
中澤の平井さん、明けましておめで
とうございます。ああ、明けましておめで
とうございます。
よろしくお願いします。
今年のね、
うん、
年明け正月はね、
うん、
すんごい考えたね、いろんなこと。
ほうほう。
例年というか、まあ、ほぼ毎日いろんなこと考えてはいるわけですが、うん、今年の年明けはね、さらにいろんなことを考えたね。
うん、
なんか変化がさ、いろいろあるからさ、
うんうん、体の、
そう、うん、あ、そう、体の変化があってさ、
お、
僕二人には直接話したような気がするんだけど、
うんうん、
で、あと、ま、ツイッターとかではよく書いてるんだけど、去年の秋口冬ぐらいから、
うん、
晩酌を始めたのね。
ね、ね、
うん、
ちょいちょい見るよ。
うん、そう、寝る前に一杯飲んで寝るみたいな、
うんうんうん。
まあ、それはあんま関係ないと思うんだけど、うん、まあ、あんま関係ないと思うんだよ、ほんと。
なんだな。
全然あんま関係ないと思うんだけど、
うん、
最近太ってね、お腹が。
はい、おいおいおい。
変化の年だね。
おいおいおい。
なんかね、あれって思って。
だって君。
ね、何
土地だよ。
そうなんだよね。な
かなか戻らないよ。
つきやすいんだよね、このあたりね。
僕ね、年明けから、あることを始めまして。
な、何、うん、
縄跳び。
ほう。
始めたの。
また寒い中、
うん、
そ
んな。でもね、この間、まあ寒いから、上着を割、うん、ある程度羽織って、
うん、
縄跳びやったらもうすぐ暑くなって、
うん、
普通に飛ぶだけでも全然暖かくなるし、走り跳びとかさ、二重跳びとかしたらもうね、ポッカポカ、
うんうん、
だし、総合的に、その場の運動になるけれども、姿勢をちゃんと伸ばして飛んだりとかするから、
全身運動だね。
全身運動になるから、結構ね、シェイプアップに良い。
縄跳びってさ、うん、超息切れない？
切れる。
なんかさ、まあそれこそジョギングとかよりも、
普通
なんか縄跳び、うん、ものすごい息切れるよね。
ね。
縄は切れないのにね。
うん、うん、そうね。縄切れたら大変だもんね。
そうそうそう。縄は切れないけど、
うん、
息が超切れるよね。
うん、
ね、
うん。あれね。だから縄跳び、いいよ。
縄跳びか。え、どこでやってんの？
僕、 は
家の前にスペースある？
あるある。
うちはさ、家の前にスペースがないからさ、うん、近所の公園とかに行かないといけないわけ。
駐車場とかでやってる。
近所の公園ってさ、まあ、全国的にではないかもしれないけど、うん、なんかこう砂っていうか細かい砂利、昔の小学校のグラウンドみたいな感じで
あるね、
あそこで縄跳びやってるとさ、シャシャシャって後ろにバンバンバンバンって飛ぶじゃん。なかなかさ気使うよね。
まあまあまあ場所は場所はね、
縄跳びって気使うよね。
頑張って地面に縄つけなきゃいい。
まあその考え方もありだな。そうね、
空を切るね。
そうそうそうそうそうそう。
ずっとしかもちゃんと飛ぶっていうね。
それだとね、こう縄跳びの手応えがないじゃん。縄ってさ、縄跳びってさ、こう地面につくのもリズムの一個じゃん。そう、
ピッピッピッピッ、
タンタンタンタンタンタン
みたいなね。
そう、あのだからボクシングジムとかみたいなところでさ、タンタンタンタンタンタンってやりたいじゃん。あれをさ、空を切ってフォフォフォってやってるとさ、なんかこう手応えがないし、
やってる、
疲れるよ、すげえ疲れるよ。それこそ空を切り続ける方が大変だと思う。すごい疲れて運動にはなるけど、手応えも欲しいじゃん。縄があの地面を叩いているタンっていうあの手応えも楽しいじゃん。だけど、あの手応えを求めると近所の公園だと砂利がパーパーパーって後ろになって、
そうね、
本当昔の小学校の光景を思い出すみたいにさ、なんかこう足元に半円形のこう、
そうなんか土、
あの奇跡がついてさ、
こう砂利がなくなって土がこうある
みたい
な、
そうそうそうね。なってさ、でまたそれをそのもうそれこそ味噌汁の大人がさ足でこう鳴らして帰っていくわけでしょ。
ちゃんとね。次使う
そのように、ね、犬の犬のあの糞尿の始末をしてた
なんか非常に切ない。
うん、
ちょっと縄跳びをやるにしても困るなって思ったりはする。東京都内なかなかないよ。
いやいやいやいや。
あるよあるよ。
やれるって。うん、そう公共施設のちょっと広いところとかであ やるといいです。あの
公民館とかでしょ。
そうそうそうそう。
で公民館のロビーとかでタンタンタンタンタンタン。
まあそしたらちょっとちょっと今多分いい音響くんだよね。タンタンタン。
そうそうそう。
リバブかけてるみたいな感じの音がするんだよね。
うん、ものすごい手応えあって気持ちいいと、
気持ちいいと思う。
タンタンタンタンタン。
ちょっとちょっとって声かけるのね。
横で住民票がとか言ってる横でタンタンタンタン。
職員さんにね。
うん、あーすいませんっつって、料金借りて部屋借りるほどかけてはいないんで、すいませんここで失礼します。
警備員さんが ね、 来るね、
もしかしたら警察署の前だよね。パトカーの横でタンタンタンタンタン、お疲れ様ですっつってタンタンタンタン。
ちょっと待ってね。君どうしたの何してんのかなって。
縄跳びです。
うん、それは見てわかるな。うん、ここ警察署の前ってわかってるよね。
はい。うん、ご苦労様です。タンタンタンタン。
ちょっと待って。
何このコント。
別に迷惑かけられてるわけじゃないんだけれども困るよね。
やめてください。縄跳びしてるだけでお縄ちょうだいなんてやめてくださいよ。
あ、縄跳びだけにね。
どうぞよろしくお願いします。タンタンタンタンタン。
じゃあ違うこと言ってる感じになってるけど。
おお、なるほどで許してもらえない
わ。うん、そうだ。でもちょっと
悪いことはしてます。
そこまで言われると一回やってみたくなる。
うん、ね。一緒にどうですか？なんかそれもそれで爽やかだよね。
そうね。
警察署員と一緒にさ、うん、おはようございますってタンタンタンタンタンタン。
でも警察署で流行るかもしれないね。
うん。
縄跳びが。
うん。なんか場所も使わないし、すぐ始められるし、すぐやめられるし。
そうそうそうそう。
ね。うん、どう、
うん、
もうむしろ2015年はなんかいろんなところで縄跳びが流行ってもいいんじゃん。
いいかもしれないね。もしかしたらなんかこういろんな形の縄跳びが出るかもしれないね。最近のけん玉みたいに。
そうそう、縄がない縄跳びとかね。
そう、びっくりしたの。
え、
あのけん玉が流行り始めてんだけど、話変わるよ。
うん
うん、けん玉が流行り始めてて、
話が変わ
る。ある時なんかいっぱいけん玉が並んでるのを見て、おお最近こんなのあるんだと思ったら、あの普通のけん玉ってあのくぼみが2つあって、剣の部分、とんがってる部分があって。うん、そこに玉を乗っけたり刺したりするんだけども、
うん、
3方向に剣がついてるのがあって、
おお、
何これって思って、
入れてから出してからの入れてからのっていう、う
ん、全部剣っていうのがあって、なんじゃこれって最近いろいろあんのね、ああいうのも、
入れ方剣玉も。でも剣玉もさ、うん、その剣にシュッて入るのが手応えの、
そうね、
大体、
うん、あ、気持ちいいね。
醍醐味を大事にしてい
きたい。剣玉久しぶりにやろう、
うんうん、僕も縄跳びは寒いからしないけど。
温まるって、温まるんだってすごく。
い
いよ。
あ、3
問目。お尻も腰も引き締まるよ。
それはいいことを聞いた、
うん、聞いただけか。
急に乗ったな、
うん、いいことを聞いた、うん、覚えておく、うん、では一旦 CM です。
以上か。
平井正幸です。プロジェクトワンサイズで月1コラム企画始めました。大好物のあんこについて、食べに行ったことや思い出のあんこのことなどのんびり書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでくださいね。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
2人ってさ、うん、餅つきの経験ってある？
あるある。
あ、うん、幼稚園とか、
まあなんかそういう、
小さい頃にやったことある。
みんなでやるみたいな餅つきあったりするよね。
うち、あの、実家が自営業で、うん、昔は、あの、もう、新年とかを迎えて、うん、こう職員さんたちみんなと餅つき大会とかをやったりじゃない、親戚とかその従業員のみんなの家族とかもわーって集まって、
うん、あ、いいよね、
ついてたね、
うん、振る舞ったりとかするんだよね、
やってた、縁起物
た
ち
ね、う
ん、
そうだからその縁起物の餅つきをね、僕正月、頭に、
うん、正月頭、うん、
着ぐるみを着てやってきたんですよ、
うん、
お
う、うん、で、まあ、結構僕毎年、正月元旦明けた2日とか3日とか4日とか、
うん、
そのあたりに、そういう餅つきをやる、着ぐるみショーみたいなのをやってくるんだけれども、
うん、
結構だからもう毎年大体やってるから結構もう段取りとか慣れてて、まあその餅つきって、プロの餅つき屋さ
ん
ってのがいて、
何、
うんうん
うんうん、
みたいな、
うんうん、
やっちまったな、
クレポコはプロの餅つき屋さんではないけど、
う
ん、
あ、そう、
ただまあパフォーマンスとしてはやるよね、うん、で、まあ、そのま全くそういうパフォーマンスで、うん、あのキネを回したりとか、
うん、
あの素早くついたりとか、うん、そういうのを見せて、あの演技よくおめでとうございますみたいなのをやるのがあって、
うん、
で大体 毎回そういう感じで進むから、あの僕が着ぐるみに入った時はあのなんか一番重たいキネを用意して、じゃあこれあのうわこのキネ重たい、よしこれは持てないからあのこの人にやってもらいましょうって言って出てくる流れがあるのよ。
いいショーだね。
そうそう、出てきて、じゃあみんなでよいしょーでつくのを一生懸命声出してやっていきましょうって言って、でよいしょよいしょよいしょって、僕はその時は7回ついたんだけれども、結構重たいんだけどね。でおめでとうございますで締めが入るっていうみたいな流れなんだけども
、縁起物だからね。
でいつもそういう流れだから、あのもう大体あのちょっと話しただけで、まあ、こういうパフォーマンスやるから、うん、あの出てきてもらうんでっていうみたいな感じ の、うん、
いつものああいうパターンでーみたいな感じの打ち合わせね、
うんうん、でやってたんだけども、ある日やった餅つきで、まあ、同じようにそんな感じで打ち合わせをして、話を進めたんだけども、
うん、
なんかちょっと様子がおかしいなってことがあって、
あれなんか変だなって、
うんうん、あれなんかこういう何かやりますとかこういうことはやりますんでみたいなの全くないなと思って、うん、まあまあまあでも、うん、お餅屋さんだしなんかそれっぽい雰囲気出してるからなんか、パフォーマンスみたいなのをやるんだろうなと思って本番入ったんだけれども、
うん、
本番に入った時にマイクでじゃあこれから餅つき始めますっていう声聞こえて、僕まだ来てる最中で、うん、おっと思って、大体餅つきのパフォーマンスが始まって10分後ぐらいに呼ばれるみたいな感じのペースで考えてたから、
慣例だからね、そうそう、こっちはそのペースで準備をしてるわけね。
なんだけどもオンタイムになった時に、じゃあ餅つき始めますって言ってペッタンペッタンって音がし始めておおおええ何何何って思って
スルーっと始まったんだよね。
そうで 2,3 分後ぐらいに、じゃあ子供たちにもついてもらいましょうかってなって、うんうん、この流れは
早い、
この流れは聞いたことないぞってなって、まあ怖い予感がしたからもう急いで来て、
うん、
すぐにでも出られるようにしたら、案の定その2分後ぐらいに、じゃあみんなでヒーローを呼んで餅をついてもらいましょうか、せっかくですからみたいな感じの話になって大慌てで出てって、
うん、
だからやってる人たち普通に餅つきをしてるだけで、結局もう出てきてどこに立てばいいのかよく分かんない。 いつもの流れ
着ぐるみさんがおーって出てきて、そうそう、おろろろろろろ
おろろろろろろって、
どこもうやるの、どっち、
もうつくの、もうこれでいいの、これでいいのみたいな。で終わった後、あ、この後は多分一人一人子供たちとつくのかなと思ったら、はい、ありがとうございました、
終了
みたいな、じゃあこれお餅を、うん、皆さんに配らせていただきますので、誰々さんもありがとうございましたみたいな感じになって、おーって
なんか手応え
全く手応えなくて、いやだからまあやっぱ、何やるにしても当たり前のことなんてないんだから、ちゃんとこう何をしますか、どんなやり方でいきますか、どこで出ますかって段取りを確認した方がいいんだなってのを、
う
ん、
そうだね、
再学習した、
うん、慣れは怖いよね、うん、うん、いつも通りですかって確認するだけでも違うんだけどね、
そうそうそうそう、
なんかこう、
あ、そうだね、
いつも通りだろうなって思ってるだけだと、うん、行き違った時に大変だよね、うん、僕もよくそういう変な汗出る、うん、イベントとかはね、やっぱあそうなりますみたいなのが結構あるから、
そう、ね、
確認に次ぐ確認は大事だよね、
まあ、僕が、まあ、そのメインでなんかそういうイベントやった時も、僕も結構こうテンション上がるというかテンパるとこうファーって段取りが飛んだりするから、うん、やっぱそういう意味ではやっぱちゃんと確認というか、僕ごめんなさい、僕こうなったらそのこういう感じで助けてもらえたらすごい助かります、もうなんとかするんですけどもお願いしますみたいなのね、
そうだね、
あらかじめね話したりとかね、
今度あれは中澤マスのプレゼンツなんでしょ、
2月の11日、うん、です、そうですね、
そう、はい、中澤マスのプレゼンツの企画もあるしね、
はい、
丁寧に確認しながらやっていきたい
ね、
うん、2015年は丁寧にやっていきます、
いやもう本当より丁寧にしっかりと積み重ねて、
うん、そう
やっていかないとなと思います、
そう、
でも餅つきはね、餅もつい ね、
餅つくのもさ、うん、意外と息切れるよね、
結構重たい、
うん、
しかも着ぐるみ着てるから、
うん、
呼
吸がね、
呼吸もしづらいし僕がその時着たやつはまたすごく視界が狭いやつだから、
あ
のもうキネをさ、はずどっかこう目測誤ってさ、
縁とかにね、コーンと
薄の縁とかにゴンとかいったら、あ、よくないじゃん、なん
か外すことってある、
いや時々ある、
あ、マジで、
うん、
おお、それはもうこう
本当全然見えないのここだなって思ったところをつくし、うん、全く寸分たがわず間違い、うん、位置がずれないようにつかないといけない、
う
ん、
そうだね、
なんかスイカ割り的な、
ね、うん、そういう感じある、
しかも大人用のちゃんと重いやつ使うから、うん、すごくこう腰入っちゃうからね、
うん、
腰入ったまま視線を維持するのって結構辛いから、
うん、
気をつけてね、
気をつける、腰とかね、うん、気をつけるし、
うん、
あ、そう、最近なんか衛星の関係上、うん、
宇宙の話、
宇宙、違う、ひまわりとかそういう話じゃなくて、
ひまわりの画像すごいらしいから ね、
らしいね、いや、そういう話じゃなくて、
その衛星じゃなくてね、
じゃなくて、お餅をね、本来配るんだけれども、うん、そのついたお餅を、
うんうん、
最近はその衛星の関係上、うん、ひまわりのことじゃなくって、衛星の関係上を、
自分でかぶせないでもいいんだよ、ね、
ちょっとなんかぬるい感じになっちゃったね、
ニヤ、うん、ついちゃったけど僕が、
あらかじめできてるお餅を配るみたいなのが最近出てきて、
あるある、衛星管理ね、まあ、大変だよね、
そうそう、だからその管理する側の、心情もわかる、うん。クライアント側とかね。
うん、
あ、餅つき屋さんはできたらやっぱ付き立てのものを出したいと思ってるんだけど、うん、
ね。
そこがね、やっぱね、難しいとこなんだけど。
僕ら的にはさ、うん、やっぱ、付き立てじゃないんかいっていう。
そうそうそう。
付き立てのどこを持っても、もちもちしすぎて全部点ついちゃうよみたいな。
そうそうそう。
あの付き立ての良さがあるんとちゃうんかいみたいになるけどね。うん、
完成したのこちらにご用意しております。
あ、そうそう。
っていうの、じゃあこちらを差し上げますみたいな。
うん、ああ、いい、家に帰って焼こうみたいになっちゃう。
付き立てのお餅が余るわけですよ。
ああ。
でもそれを、まあやっぱ、もったいないから、みんなで持ち帰りましょうってなって。
餅だけに。
そうそうそうそう。持ち帰りましょうってなって、もちもちのお餅を、
うん、
だからどれくらいかな ?1 キロぐらい。
結構だな、
いい、ね、
持ち帰って、
うん、
まあ、まだ正月明けたばっかりだったから、
うん、
お雑煮のおつゆが実家の方に余ってて、
あ、
それに放り込んだんですよ、超うまいの、
いいね、
ちゃんとつきたてのお餅ってもう甘いのね、最初から、いや、美味しかったっていう感じ で、
どこからかじっても全部くっつくからね、も
う、そうそうそうそう、
くっつくなーっつって、
そうそう、もうお皿にもくっつくし、
あれも醍醐味ですよ、
きな粉とかでつけると美味しいんだ。
ああ、うん、僕はね、やっぱ醤油が好き
で。ああ、醤油もいいね。
つきたての お餅は、うん、あの砂糖醤油が好きなんです。
あいいね。
僕ねあの買ってきて焼いて食べるお餅は砂糖なしの普通の醤油でなんかまあご飯食べる感覚で食べるのがいいんだけど、つきたての餅は砂糖醤油をまこうもうまとわせて食うのがすっごい好き
だ。いいよね。まあ平井は好きだからまあ別に、
うん、もう聞くまでもない。
聞くまでもない。
きなこ餅もいいよ。
え、それキャラブレじゃね。
いや、
そこはキャラブレだよ。一貫してくれよ。
そんなことない
よ。小豆まみれてくれよ。
いや
でもいずれ小豆洗いになる
から。そうそうそう、
ショキショキショキショキショキショキショキ。
え、なんなのその二人のショキショキっていう。
小豆洗ってる音だ よ。
え、それ一般的じゃない別に。
一般的な音って何。
ショキショキショキって何。
一般的な音って何。
一般的に分かりやすい、シャカシャカぐらいが一般的に分かりやすいでしょ。
違うよね。ショキショキ、ほら大豆のさ、
妖怪の 大豆館に
乗ってる、うん、乗ってるんだよ。ショキショキショキショキショキ。
あ、びっくりした。大豆館って言うから小豆じゃないんかいって思ったけど。そうだしね、妖怪大豆館ね。
小豆洗いの説明のところにちゃんとショキショキショキ、
そうそうそうそうそう、
やっぱ音が聞こえるって。
ただの塊じゃないからね。そう、繊維というか細かい粉みたいなの詰まった小豆は洗ってるんだからね。
そう、
それ弾力のある音がするんですよ。ショキショキショキ。
分かったよ。もう今回結構ひねってボキャブラリー発したから、割といい配信だったから、もう
めちゃくちゃな回だな今日。
大丈夫だと思う。別に僕らあの正月から飛ばしていきますから、2015年飛ばしていきますから、いいんじゃないですか。このままやってまいりますよ、うん、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は1月21日水曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの活動情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤、平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてください。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
きなこを餅につけるのが一番好きだけども、あのうぐいすもいいですよね。中澤正友と
大人になってからおろしの大根おろしのお餅も好きになりました平井正幸と、
今年お餅食べたいなって思って年明けにお餅を買ってきて、結果一晩でお酒飲みながら8個食べました。多分こういうのが太る原因だと思う。
それ太るよ。
確かにな。
ルビのエンターテイナー笠谷浩二でした。いやって買ってきた切り餅、うん、一袋全部食っちゃったからね。たまんなくなっちゃってね、
うん、それ太るわな、ね、正月太りってやつだよ。
今年も元気よくいきたいと思います、うん、それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、またお会いしましょう。
さようなら。